楽志小学校創立145周年記念番組、
楽志の成功。
この番組では今年創立145周年を迎え、それとともに2019年3月に閉校する京都市立楽志小学校のこれまでの歩みを、楽志小学校にゆかりのある方々と一緒に振り返りながら、楽志地域の魅力、これからの楽志を考えていきます。改めまして、番組をナビゲートさせていただきます、嵯峨根幸子です。楽志小学校創立145周年記念番組、楽志の生徒。この番組は月ごとに楽志の歴史、楽志と生きる今、楽志の未来への3つのテーマで、楽志小学校や楽志地域にさまざまな分野で関わられている方のお話をお聞きしています。番組がスタートして早くも1ヶ月、2月ですが、今月は楽志と生きる今をテーマにお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回は楽志小学校の2000年代に校長を務められていた先生方をお迎えしております。では自己紹介をお願いいたします。
菊池健一です。
お願いいたします。
林明宏です。
お願いいたします。
鳴海孝之です。
よろしくお願いいたします。楽志小学校の2000年代の歴代の校長先生が勢ぞろいです。なかなかこんなことないですよね。さあ、それではお話伺っていきましょう。菊池先生、林先生、鳴海先生、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まず菊池先生なんですが、菊池健一先生は1984年から22年間楽志校に在籍されました。2001年から2005年までの5年間校長を務められた先生です。長年楽志校に在籍されまして、定年後も京都市の教育に力を尽くすミスター楽志と呼ばれる存在でいらっしゃいます。菊池先生が校長先生になられた頃の楽志校では、夏休みに仏教大学教育学部の中国プロジェクトチームによる中国スタディツアーという千本四校の小中学生と中国の小学校の子どもたちが交流する取り組みがあったり、また楽志校が長年取り組まれている人権学習として船岡寮訪問の実践もあったというふうに伺っているんですが、こちらは具体的にどんな取り組みだったんですか？
はい、それまで船岡寮との交流学習は、6年間で2年生の時1回だけ行われていました。船岡寮は楽志校の向かいの京都ライトハウスに併設されておりました目の不自由な方の高齢者施設です。2000年当時、段階的に開始されておりました総合的な学習の時間を、それまで楽志校で実践してきました人権学習と連動させまして、特にこう低学年の生活の中に、この取り組みを単元として位置づけました。 年間を通して、まあ、交流活動を行うということを狙いとしておったわけですけれども、はい、まあ、子どもたちは、まあ、最初は躊躇しておりました、はい、でも活動を積み重ねる中で積極的に高齢者に関わりを始め、目を輝かせての交流の深まりとなっていくんです。高齢者の方に声をかけられたり、はい、褒められたりすることにより、子どもによっては本当に自尊感情を高めていく様子を伺わせる本当に活動となっていきました。
そうなんですね、
まあ、当時の子どもたちがいずれ大人になった時、はい、当然少子高齢化ということが言われることを予測しておりましたので、その時にこの社会を支える立場になった時、また共生社会の実現が求められる時、こうした経験は絶対に大切になると当時から確信しておりました。
うん、そうなんですね。ありがとうございます。それでは続いて林先生に伺いたいと思います。林明博先生は1994年から16年間洛志校に在籍されました。2006年から4年間校長先生を務められたんですね。で、林先生が校長に承認された時、童話地区の子どもたちや地域の住民の方々が学習やさまざまな活動を進められた大事な教育施設としてあったあの学習センター、こちらの方が閉鎖したということで、それに関わられていたということで大変なことも多かったと思うんですけれど、その中で一番大変だったことっていうのはどんなことが心に残っていらっしゃいますか？
はい、学習センターはこれまでの放送でも話題になっていたと思いますが、童話問題の解決を目指して、その頃もおじいちゃんおばあちゃんの専門の子どもたちに学んでほしいという願いで建てられた重要な施設です。そこで培われた力は大変大きなものがありますし、子どもたちの思い出もたくさん残されています。またその成果を生かすために90年代の終わり頃からは、すべての子どもたちが学べる学習センター、学習施設へと変わっていきました。しかし教育行政の進み方の経緯として、やはりこれからの時代はもう継続して運営していくことができなくなりました。地域の人たち、専門の人たちの気持ちを考えると、このことを学校としてどのように理解し説明を図るか、そのことに大変難しかったことを覚えております。このような過渡期、枠組みは変わっても、教育の原点である童話教育を大きな柱とした洛志小学校で新任校長として務められた4年間は、これまでの取り組みを基盤にしながら新たな活動を創造的に進めていく、私にとっても大変かけがえのない時期でありました。
そう、はい、大切な思い出ありがとうございます。では続いて鳴海先生に伺いたいと思います。鳴海貴之先生は、こちら2010年から2012年までの3年間校長先生として在籍されたというふうに伺っています。洛志小学校は、従来こう伝統的に自校承認で校長先生となっていらっしゃったという経緯があったようなんですけれども、この時は他の職場の教育委員会の方から着任されて唯一の先生というふうに伺っています。初めての学校、初めての地域で大変なことも多かったと思うんですけれども、その中でも一番強く印象に残っていること、洛志校での取り組みなどや思い出を教えていただけますか？
はい、お話ししていただきましたように、歴史と伝統のある洛志小学校への勤務ということで、大変な緊張とプレッシャーの毎日であったことを覚えています。これまで取り組んでこられた学力保障、人権学習、これを引き継ぎながらも校長として覚悟を持って取り組んでまいりました。今特に印象に残っているのは洛志小学校の学校力です。と言いますのも、はい、困難な課題を背負わされている子どもたちが多く在籍する中、学校体制で各 教職員が子どもたちのために精一杯努力し取り組んでいたことです。子どもたちもそれによく応えてくれました。これには地域の方々をはじめ保護者の方、仏教大学の学生さんたちの協力支援によるものが大変大きかったと思っています。ですから私にとって印象に残っているのは、一言で言うと楽師小学校の学校力です。また3年の間には教育環境整備に関わる改修改善も印象に残っています。2011年には耐震工事、2012年には運動場の全面改修です。他に観察池や石窯の設置などです。これらにより子どもたちにとって学習環境も少しは整ってきたのではないかなと思っています。特に運動場や砂場が整ってきたことで、パウダー状態になったこの運動場で子どもたちはもう大変はしゃぎ、地域の方々にも大変喜んでいただいたことを覚えています。
ああ、そうなんですね。なんかもう楽しそうな国の情景が浮かんできますね。はい、ありがとうございます。では先生方に最後にお聞きしたいんですけれども、改めましてこの楽師小学校が紫野小学校と統合ということで、3月には閉校になるということがありますけれど、今それをどのように受け止めていらっしゃいますか。まず菊池先生からお願いできますか。
やはり寂しい思いはあります。しかし統合によって、楽師校での実践がより広がりを持つとも考えられます。またお互いの校区にある誇るべき施設や歴史に子どもたちがしっかりと目を向け、共に学び合いを深め、新たな実践や学校づくりを進めてくれることを心から願っています。
はい、ありがとうございます。では林先生はいかがですか。
はい、私も楽師校で学んだこと、このことは子どもたちと同じように人権、大変人を大切にすることを学ばせてもらいました。この学んだこと、人権感覚や童話教育については面々とこれからも受け継がれていくと思います。いろんなところで楽師を卒業したことを誇りに思って活躍していることを切に願っております。
はい、ありがとうございます。では最後に鳴海先生いかがでしょうか。
はい、私の方からは、子どもたちに一言、新たな友達と出会い、共に切磋琢磨して将来を切り開いていく、そういう大人人間に育っていっていただきたいなと、そんなことを切に願っております。
ありがとうございます。今回は楽師小学校の校長先生を務めていらっしゃいました菊池健一先生、林明弘先生、鳴海貴之先生と楽師と生きる今をテーマにお届けいたしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらの放送はポッドキャストでも配信しています。もう一度聞きたい、誰かに紹介したい方はぜひラジオミックス京都のウェブサイトをチェック、シェアしてください。楽師小学校創立145周年記念番組、楽師の生徒、嵯峨根幸子がお送りいたしました。